今日は八尾市立病院眼科医長の松本裕介先生にお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、松本先生は市立病院では何年目ぐらいになるんでしょうか？
平成15年からですので、まあ、およそ8年ぐらいになります。
では学校を卒業されてそのままという形ですか？
いえ、まあ、最初は阪大病院の方で、1年ほど実習して、研修を行って、その後市立病院に来ました。
八尾市立病院の印象はどんな感じでしょうか？
そうですね、印象としましては、いろいろ病院あるんですけども、できて、新病院になってで、しばらくしか経ってませんので、すごく建物は綺麗な印象ですね。ちょっと病院っぽくはない感じなんですけども建物としてはね。で、あと、患者さんはやっぱり地域の、密着しているという感じを受けますね。
地域の方に頼られている感じで。
そうですね、地域の方が、来やすい病院という感じを受けます。
そうですか。ではその八尾市立病院の中のこの眼科の特徴っていうのは何かありますか？
大体どんな疾患でも、主に対応することはできます。それとあと他の科に関しては、紹介状がないと見てもらえないという科もあるんですけども、うちの科に関して言えば、紹介状が特に、なくてもですね、ちゃんと見させてもらうので、その点では受診していただきやすくなっております。
八尾市立病院の眼科というと白内障手術が有名なんですよね。
そうなんですよ。やっぱり最近は高齢化に伴いまして白内障の患者さんは増えてきて、やっぱそれに伴い、手術の件数も増加傾向にはあります。うちの場合は機械も最先端の機械を導入してまして、他の病院と比べますと、やっぱり待ち時間とかも3ヶ月とかいうところもあるんですけど、うちの場合はやっぱもう最近は1ヶ月ぐらい、1ヶ月ちょいぐらいの待ちでできますので、その点でも非常に患者さんにとっても便利かなとは思うんで、ぜひとも相談していただけたらと思います。
そうですね、白内障の手術というのはすごく受けやすくなったとはお伺いしてるんですけれども、どんな流れでされるんですか？
まずはですね、症状がかすむという症状が出てくると思いますので、そうしたら、お近くのまず開業医さんか、うちに直接来ていただいてもいいんですけども、そこで、実際手術が必要かどうか、検査で判断させてもらえるということですね。それで必要だということであれば、まず手術の、申し込みをしていただくということですね。で、そこで、うちは、入院日帰りとも両方やってますので、それは全身状態が悪いかどうかとか、あとはご本人の生活環境とか、そういうのいろいろな要素はありますけども、相談させて決めさせてもらうということですね。
白内障の手術というのは具体的にどんなふうにされるんですか？
手術は主に、麻酔を、点眼で、まずします。でその後も目に、穴を開けて、3ミリほどの穴を開けまして、でそこから、中の水晶体ですね、濁った水晶体を、取り除き、その後、同じ穴から眼内レンズという、人工のレンズを、目の中に挿入して、それで、穴をその後、勝手に塞がりますので、もうそのまま何もせず、終了ということになりますね。もう縫うこともほとんどしませんね。
じゃあその眼内のレンズを入れたら、それでもうクリアに見えるようになるんですか？
そうですね、ご本人患者さんの、回復力にもよりますけども、もう翌日からもうほぼ普通通りの見え方に、戻りますね。
そうですか。こういった手術って本当に救いになりますよね。
そうですね、でもう麻酔もよく効くので、もう全く痛くありませんし、もう時間も10分もまずかかりませんので、もう患者さんの負担も非常に少なく、安心して受けていただける手術になってますね。
はい。
またですね、この度、この12月から、OCT という新しい機械も、導入されることになったのですけども、まあ、その機械はですね、目の、奥の、主に網膜ですね、の疾患の様子を、詳しく調べることができるんですね。ですから、まあ、それによって、さらに、細かい変化ですね、などが評価できるようになったので、それに関しても、非常に、まあ、見やすくなったかなと思いますね。今後、受診していただけたらなと思います。
この機械はどういった時に使うんですか？
糖尿病などで、目の奥が、網膜がむくんできたり、出血が増えてきたり、まあ、それを客観的に調べることができるというのと、まあ、治療をしていくうちに、まあ、治療前と治療後を測れば、まあ、その変化とかも比較して分かることができるので、まあ、非常に分かりやすいと。
新しい機械ってどんどん出てきますね。
そうですね、まあ、キリがないんですけどもね、でそれぞれ非常に値段はするものなんですけども、はい。
でもやっぱりそういう新しい技術って必要ですよね。
そうですね。やっぱり機械による情報っていうのも非常に重要ですので、やっぱりそれはどんどんやっぱり変えていって、新しいものにしていく必要はあると思いますね。
でもそれにこうついていくのも大変じゃないですか。
そうですね。やっぱりある程度医者側も勉強していかなきゃいけないと思いますね、日頃ね。
そうですね。では今ですね、この眼科の世界でこうちょっとお話に話題に上がってるようなことって何かありますか？
そうですね。まあ、最近でしたら、加齢黄斑変性症という病気がありまして、まあ、これは老化に伴って、視界の中心のところが、歪んできたり、暗く抜けてきたり、見にくくなってきたりする、まあ、疾患で、もう非常に今までは難病とされていたんですけども、昨年ぐらいからですね、もともとアメリカで開発された治療なんですけども、抗体、VEGF 抗体というんですけども、それを、眼内に注射して行う治療がありまして、これがこのうちの病院にも最近導入されました。で、それを今はやっております。
でも新しいものでしたらちょっとお値段とか張ってくるんじゃないですか？
そうですね。確かに、まあ、保険は確かに効くんですけども、もともとやっぱり10、もともと値段が15、6万しますんで、まあ、3割負担としてもやっぱ5万円以上はかかってきますので、ちょっとその辺は大変なんですけども。
でもね、保険が効くんでしたらね、だいぶ楽ですね。この加齢黄斑変性症っていうのは、その年を重ねると誰でもなるものなんですか？
いや、誰でもなるというわけではないです。やっぱりその人の体質や生活、その人の生活の、あれが大きいですね。
例えば遺伝的なものとかも関係してくるんですか？
遺伝的なものは特に今のところはっきりしているものはないんですけども、まあ、生活習慣ですね、喫煙であったり、まあ、そういったものがあると、血圧が高いですとか、そういう疾患があったりすると、やっぱなりやすいとは言われてるんですけども、具体的にははっきりしたものは分かっていません。
それがその新しい注射で、これはもう完治するという形なんですか？
いえ、完治するわけではないんですが、症状を軽減させることはできます。ただ、所詮薬剤ですので、やっぱりそれが効果はずっと続くわけではないんで、効果が薄れてくるとまた再発してくるという場合もあります。その場合は何回か重ねて打たなければならないということがあります。その点では、まあ、非常に長くしなければいけない治療なんですけども。
ですか。このね、治療法がこの八尾市立病院でも昨年から導入されたということなんですが、こうやってね、どんどん新しいものって入ってくるじゃないですか。こういったことってこう勉強会とかあるんですか？
そうですね。まあ、年に何回か、日本全国的な学会もありますし、まあ、それも定期的には参加しておりますし、あと、まあ、地域の、集団会という、まあ、地域の眼科医 だけで集まる会とかがありますんで、まあ、それに参加したりして、まあ、そこで勉強してますね。
へ、じゃあもう病院の中だけじゃなくて
外からの情報も結構ありますね。はい、
でですね、今一つ症状を教えていただいたんですけれども、他にね、よくいらっしゃる患者さんの症状として多いものって、例えばどんなものが挙げられますか？
そうですね、症状として多いのはやはり、まあ、霞むということですね、うん、まあ、これは白内障などが主に多いものなんですけども、はい、あと、まあ、老眼ですね、うん、近くのものが見にくくなるといった症状は、はい、まあ、もちろん多いですね、うん、であとはやはり、まあ、糖尿病という、
はい、
病気がありますね、やっぱ日本人の、最近かなり多いとされてるんですけども、うん、まあ、その糖尿病という病気に伴って、うん、目に、も症状が出てくる場合がありますね、うん、それは糖尿病網膜症っていうんですけども、
はい、
まあ、そのいった患者さんも最近はもう非常に増えてきてますね、
うん、糖尿病網膜症の場合はどんな症状が出てくるんですか？
そうですね、まあ、最初は自覚症状はほとんどありませんね、
うん、
ですから定期的な検診でないと、
はい、
症状はわからないと思いますね、うん、でそれが進んでくるとやっぱり視力低下や、はい、網膜剥離とかにも至る場合がありますので、その場合だったら視野が欠損ですね、
はい、
してきたりする場合もあります。
他には何かありますか？
他はですね、あと最近でしたらやっぱりパソコンの作業とか、そういったことも多くされるようになってきましたので、はい、まあ、それに伴って、まあ、目が乾燥するという症状ですね、ドライアイという症状を、はい、で来られる方も結構いらっしゃいますね。
ドライアイの原因は何なんでしょうか？ずっと使ってるのがまずいんですか、目を？
まあ、そうですね、やはりパソコン従事する場合でしたら、画面を凝視するということで、まあ、やっぱりまばたきすることによって、涙は目に行き渡り、全体に行き渡りますので、
はい、
まあ、それが凝視してるとそれがどうしても少なくなってきますので、相対的にドライアイになりやすいということはありますし、はい、まあ、あとは年齢的にどうしてもその涙の分泌が減ってくるということはあります、
うん、
そうですね。であとはやっぱり最近でしたら近眼の方が多いですので、
はい、
コンタクトレンズをね、装用される方も結構増えてきましたので、
うん、
まあ、コンタクトレンズをするとどうしてもそのレンズに涙は吸収されてしまうので、うん、やっぱドライアイになりやすくはなりますね。
そうですか、うん、それはもうじゃあ点眼薬か何かで補充していく形になるんですか？
そうですね、ドライアイというものはだいたい症状として涙が出にくいタイプですね、うん、はい、涙液が下がっているタイプと、うん、あと涙液は確かに量はあるんですけども、はい、蒸発しやすいタイプと2通り主にあります、
はい、
そうですね、涙が少ないだけではないんですね。
あ、そうなんですか、
うん、ですから、まあ、それに応じて涙が少ないタイプでしたら涙の代わりの液を補充してあげるというのがもちろん治療の基本になりますし、
はい、
蒸発しやすいタイプっていうことになれば、はい、要は乾きにくい蒸発しにくさせにくくするような点眼薬をしなければなりませんね、
はい、それは水分を蒸発しにくくするというとやっぱりこう油油性のものですか？
油性のものですね、うん、ですから粘稠度の高いような、まあ、これはもう薬品なんですけどもね、市販では売ってないんですけども、まあ、そういったのを、点眼をしないとやっぱ治りにくい場合がありますね、そのタイプの場合はね。
これから冬になるとこう空気って乾燥しますけれども、そういったことも関係ありますか？
あ、そうですね、やっぱ気候の問題も大きいと思いますね、はい、
そうですか、分かりました。眼科に行きますとよくこう空気が出てくるもので眼圧を測ったりって言われますけれども、 あ、うん、あれはどういったことを調べてらっしゃるんですか？
あれは風を、ですね、目の表面に当てまして、それから跳ね返ってくる、まあ、スピードを測定してるんですけれども、まあ、結局目の硬さが硬ければ反射の速度は速いので高く表示されるわけですね、まあ、そういうそれで調べてるんですけども、結局目の中の硬さを調べてますね。
それは硬かったり柔らかかったりしたらどっちがいいとか悪いとか？
そうですね、やっぱり硬いとですね、
はい、
緑内障という、疾患の原因になってきたりしますね。ではこれは目の中が硬くなることによって、目の奥には視神経というものがあるんですけども、その視神経の、目との入り口のとこですね、接点のところがその硬さで押しつぶされていくと。病気なんですね。緑内障ですね。だからこれがやっぱり高いほどなりやすくなってきますので、この病気にね。
そうですか。でもその緑内障がね、その目の奥が硬くなってはいけないというお話なんですけれども、それを防ぐことってできるんですか？
それも最初のうちはですね、少々高くても全く自覚症状はありませんので、やはりまめに検診、市の検診でもいいんですけども、などに行っていただいて、この機械で調べておく必要はあると思いますね。やっぱり自覚症状全然ありませんので。
そうですか。この自覚症状が出始めると、どんなふうな視野になるんですか？
自覚症状が出始めた時にはもう相当進んでいるんですが、そうですね。やはり、鼻の内側の方から徐々に見えなくなってきます。で、それから下へ行って、上へ行って、耳側に行って、最後は真ん中だけになってしまうと。でも最後はもうそれもなくなってしまうということですね。
本当に失明につながってしまうん
そ
で
うです す
ね。
ね。最終的には失明にはいってしまうと思いますね。
そうで
そう
す
なれ
か。
ばね。
で、その眼科で眼圧を測ったり、あと目の中の方をライトで照らしながら見たりしはるじゃないですか。あれはどこをどう見てはるんですか？
あれはですね、目の前の方を見る黒目ですね、角膜、結膜を見るのもライトで見ますし、それと同時に目の奥の眼底というところですね、いわゆる網膜というんですけども、その部分を見ることもできますね。
そこまで見えるんですか？
そのライトで全部見えますね。
へ
もちろん器具がさらに使ったりするんですけど、プラスアルファでね。
透けて見えるっていうことですか？
透けてみるというか、覗いてみ
覗
るとい いう、
てみる。
そうですね、覗いている状態ですね、まさに。
そうですか。そこでその照らしながら傷がないかとかいうことを確認してる
チェ
とい
ッ
う
ク
形。
するわけですね。
そうですか。わかりました。先生はそもそもどうしてお医者さんになろうと思われたんですか？
そうですね、うちは特に親が医者というわけでもなく、普通のサラリーマンなんですけども、ですから、なんででしょうね。私がやっぱ子供の頃、喘息とかもあって、しょっちゅう、小児科ですけど、かかっておったんですね。それで、いろいろ、助けてもらったということもあって、自分もこういう仕事に就けたらいいな、ということを、子供の頃から漠然に思ってたんだと思いますね。
じゃあ本当に結構小さな頃から。
そうですね、結構物心ついた時から、中学生ぐらいでもう多分もうそう思ってたと思いますね。
そうですか。で、今は眼科の先生でいらっしゃるんですけれども、眼科の道に進まれたのは何か理由があったんですか？
最初から眼科と決めてたわけではなく、いろいろ医学部っていうのは、いろいろ全部の科を一通り勉強した上で最後に決めるわけなんですけども、で、いろいろ悩んだんですけども、やっぱり目っていう臓器のはやっぱり複雑で、大きさは小さいんですけども、その中にもいろいろ複雑な機能が詰め込まれていると、非常に奥の深い、臓器なんですね。だからその辺がやっぱり心惹かれたというところと、やっぱり人間の五感ですね、の中で、いろいろ触覚、味覚いろいろあるんですけども、やっぱり視覚が得る情報というのは、やっぱかなり大きいものがあると思いますね。だいたい8割ぐらいはもう視覚で得てると言われてるんですけども、だからその重要な器官を扱うっていうのは、目の大事さっていうのはあると思うんでね。
よく目ってこうカメラに例えられたりしますけれども、やっぱりこう精密機械みたいな感じですか？
そうですね、もう非常に精密だと思いますね。かなり高度なカメラだとしたら、かなり 値段は張るカメラになると思いますね。非常に複雑にできてると思います。
か。先生はこちらで一日お仕事の流れとしてどんなふうに過ごしていらっしゃるんですか？
毎週手術、主に白内障ですけども手術をやっておりまして、はい、それの入院の患者さんがいていらっしゃるので、朝診察前にその患者さんをまず見て、それから朝の外来が9時から始まりますね。それから午前で、その外来は終わって、午後からは検査が必要な方の処置でしたり、そういったのを予約制でさせてもらってますね。
なるほど。その一日のお仕事の中で気をつけていらっしゃるようなことって何かありますか？
そうですね、やっぱり今は些細なミスでも、重症になることもありますので、医療ミスには気をつけるということと、やっぱり、あれですね、心配りといいますか、やっぱり患者さんは自分の疾患のことを非常に、ね、気にしてはる人も多いので、その人の身になって考えるというか、そういう言葉遣いに気をつけてたりはしますね。
気をつけてらっしゃるようなこと他にもありますか？
そうですね、病状をですね、今現在どういう状態か、将来的にどうなるかっていうようなことを、細かく、できるだけ細かく分かりやすいように説明するようには心がけてますね。
やっぱり今それってすごく求められてることですよね。
そうですね、インフォームドコンセントっていうやつなんですけども、できるだけ詳しく説明するっていうことですね。それは必要かなと思っておりますね。
そうですね、治療されてでも思ったような結果じゃなかったら思い違いとかもあるかもしれませんしね。
そうですね、ですから、あらゆる可能性っていうことに関してはもう、できるだけ説明すると、それを重々心がけてますね。
お仕事をされてる上でやりがいってどんなところで感じられますか？
自分が処方したり、いろいろ薬を処方したり、手術を施工したりして、それによって、症状が改善したり、見えるようになったと言ってもらったりしてもらった時がやっててよかったなと思う時ですね。それが一番嬉しいですね。
本当に責任のあるお仕事をしていらっしゃるんですけれども、息抜きって何か趣味とかお持ちでいらっしゃいますか？
息抜き、そうですね、独身の頃と違って今は家族、特に小さい子供がいますんで、土日とかは結構家族サービスになってしまうんですけども、一緒に公園行って、一緒に体を動かしたりしてますね、子供たちとね。週末はたまに飲みに行ったりはしますけどもね。
分かりました。では最後にラジオをお聞きの皆さんに、先生の方からメッセージをお願いしたいと思います。
今の目というものは、最初は、緑内障や糖尿病、網膜症といった病気などは最初には全然自覚症状がないことが多いです。しかし、こういった病気ほど後になるともう重症化して、なかなか治療はもう困難になるケースも多いので、やっぱそういった場合、やっぱ早期発見っていうのが一番大事なことだと思いますので、やっぱりちょっとでも自覚症状でおかしいなことを気づいた時はもう気軽に当院にも受診していただけたらよろしいかと思います。あるいはお近くの開業医さんでも結構なんですけども、あとやっぱり市の検診だとかそういうのもきっちりしていただいた方がいいかなと思いますね。
ありがとうございます。情報プラザ八尾、毎月第3木曜日は健康万歳。お話は八尾市立病院眼科医長の松本裕介先生でした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。